私たちの教会では人生の目的を考えるというシリーズでメッセージを語ってまいりました。今日は人生の目的、その4になります。奉仕について、人々に仕える、 Ministry, Serving Others、 これが今日の説教のタイトルになります。小さい時にウルトラマンごっこをやる、あるいは仮面ライダーごっこをやる、あるいはそれ以外のなんとかごっこをやる時に、みんな大体ウルトラマン役をやりたい、あるいは仮面ライダー役をやりたい、ショッカーの役割やりたい人あんまりいませんね。あるいは怪獣役が得意だったという人もあまりいないと思います。大体主人公をやりたい。主人と従者、使える人、どっちを選ぶかというと大体主人役をやりたいと思います。皆我々は大将になりたい、皆勝ち組勝者になりたいと考えます。私たちの社会は何を持っているかによって測られる社会です。それはお金であったり、社会的な地位であったり、あるいは有名であることであったり、権力あるいは影響力、そういったもの、あるいはどういう家系であるか、血筋、どういう教育を受けたか、どういう学校に行ったか、あるいはどういう仕事をしているか、そういうものによって測られる社会に私たちは生きています。そして皆どちらかといえばセレブになりたい、皆勝ち組に入りたい、エスタブリッシュメントになりたいと思います。イエス様の十二弟子でさえそうでした。イエス様の十二弟子は、実はイエス・キリストが十字架にかかられる直前の最後の晩餐の時でさえまだそんな話をしていました。誰が俺たちの中で一番偉いか。ペテロは第一の弟子ですから、ペテロは自分が偉いと思っていました。だから他の弟子たちが誰が一番偉いだろうかなんて思うこと自体が許せないときっと思ってたんではないかと思います。しかしイエス様は人に仕える生き方、それが最も尊い生き方なんだ、一番偉い人は一番しんがりになるように、一番仕えるような生き方をしなさいというふうに言われた。そしてイエス様ご自身そういう生き方をされました。どうやったら人々に仕えることができるだろうか、自分のことを必要としている人はどこにいるだろうか、どうやってその方々にお仕えできるだろうか、そういう思いで人生を歩んでいくときに、あなたの人生を充足させることになっていくんです。聖書をお読みいたします。今日は2箇所用意しています。はじめに新約聖書マタイによる福音書20章27節、そして28節、その後に新約聖書エフェソ信徒への手紙、エフェソ人への手紙2章の10節をお読みします。プロジェクターに出ますのでご参照ください。マタイ20章27節、あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。エペソ2の10、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。以上です。イエス様は、神はどれだけあなたが人々に仕える生き方をしてきたか、それによって測られるんだということを言われました。最近ではサーバントリーダーシップという言葉が使われるようになってきましたが、イエス様はすでに2000年も前にそのことを言っておられた。本当のリーダーというのは仕える存在なんだということ。そして牧師の働きというのは、私は思うのですけれども、神が皆さんに与えておられる人生の目的を最も良い形でできるようにサポートしてあげること、それが牧師の働きだと思っています。神はあなたが生まれてくることを願われました。あなたは偶然生まれてきたんではなくて、あなたが生まれてくることを神は願われました。あなたのお父さんとお母さんを通して、 神が願われなかったらあなた生まれてこなかったです。そしてあなたの人生の中でなすべき良い働きも神は用意しておられる。そしてそれが最もよくできるように私はそれが行われることを願っています。今日のもう一箇所のエペソ書の2章10節ですけれども、良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったというふうに言われていますが、その直前の箇所を今ちょっとお読みしますので聞いていてください。私たちは恵みのゆえに信仰によって救われたのですという言葉があります。行いではなく恵みによって救われる。皆さんは良い行いをするから神に救われるんじゃないんです。良い行いをしたら天国に行けるというわけではない。天国に行く基準というのはあまりにも高く、私たちがどんなに頑張っても無理なほど高い基準なんです。そしてそれが無理だと分かっているからこそ、神はイエス・キリストを救い主としてお送りになりました。この救い主が私たちの罪の代わりに十字架にかかってくださった。それを受け取るだけで救われるんです。救われることは決して難しいことではない。神の愛と恵みと許しを受け取るだけでいい。あなたは良い行いをしたから救われるというわけではない。しかし救われた人は良い行いをすることが期待されているんです。良い行いをするようにと神は恵みと憐れみによってあなたを救ってくださるんです。我々の生きている社会というのはより多くのものをいかに得ることができるかという競争の世界です。多くの人に人気が出てモテて、有名大学の卒業証書を得て、多くの資格を得て、多くの内定をもらって、多くの収入を得、そして良い就職をし、家を買い、あるいは余裕があれば別荘を買い、また車を買い、もっと余裕があればプライベートジェットを買う。これが夢のような生活というふうに我々は刷り込まれているかもしれません。芸能人のお宅訪問などという番組があったりしますけれども、玄関に行ってわあすごい玄関ですねとか言ったりすることがあります。しかし神の目的はそうではない。神は私たちに、そして人々に多くのものを分け与えてくださいました。そして神は私たちも与えられているものを他の方々と分け合うように、分け与えるようにと願っておられる。与えるは受けるよりも幸なりという言い方があります。与える方が受けるよりも幸せである。自分が持っているものを他の人々に分け与える、そういうふうに人は作られているんです。そしてクリスチャンは使えるように、使えるために作られています。奉仕をしたから、良い働きをしたから救われるというのでは決してありません。繰り返しますが、そういうわけではない。しかしあなたが人々に使えるようにと神は願っておられます。奉仕をしないクリスチャンというのは、人に使えないクリスチャンというのは、例えて言うならば走らないランナーのようなもの、あるいは教えない教師のようなもの、料理をしないコックさんのようなもの、歌わないシンガーのようなものです。奉仕をしないクリスチャンというのはありえない。日本の教会を見渡してみますときに、日本の教会のクリスチャンは聖書の勉強は好きなんです。聖書研究会というのは大好きです。しかし手足を動かして人々に使えるということはなかなかしない。人に使えない、実践がない。自分が勉強したいことだけを勉強するだけです。栄養を取るばかりで溜め込んでいたらどうなるか、太ります。物をいっぱい買うばっかりでゴミとして出さなかったらどうなるか、ゴミ屋敷になっていきます。家が自分で学ぶだけではなくて、得るだけじゃなくて、自分の元に持ってくるだけじゃなくて、他の人々と分かち合っていく、与えられたものを分かち合っていく、それが必要なことなんです。そのために必要なことを今日3つ申し上げていきます。第1番目、イエス様を真似るということです。日本語の学ぶということは真似ぶという言葉から来ています。学ぶという、学習するということは真似をする、 ところから来てる。子供が言葉を学ぶのは周りにいる人や親が話しているのを聞いてそれを真似をして身につけていきます。だからその地方その地方のアクセントも身についていきます。自然に外国の人が日本に来て日本語を勉強するときもそうです。だから東北に最初にいらっしゃった方は東北弁をピックアップしていかれますから東北弁話す白人さんみたいなことになってる。あるいは大阪弁を話される人もいますね。なんとかやとかいう外人の人もおられますけども真似をすることで学んでいくからそういうふうになるわけです。何でも上達の秘訣は真似をする、コピーをすることです。楽器を演奏するのもそう。聞いてあるいは見てその通りにやっていく。あるいは参考になるような人がいたらタイムマネジメントにしても同じような時間の使い方をしていく。そういうふうにしているうちに自分に身についてきます。イエス様は何と言われたか聞いててください。人の今日の箇所ですが、人の子が来たの、人の子って姉さん ご自身の言葉です。使えられるためではなく、かえって使えるためであり、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。クリスマスの時にイエス・キリストは来られました。天からこの地に下って来られた。神ご自身である方がこの地に来られたら、どういうところに普通お生まれになるか。例えば日本の首相が外国に招かれていったときにどういうところに滞在するか、まあ、かなりいいところだと思います。王宮であったりあるいはそれに相当するようなところ、国によって多少の違いはあるでしょうけど最も良い場所が提供されるでしょう。しかし神であるイエス・キリストが来られたときにどこにお生まれになったかというと馬小屋です。馬小屋にお生まれになった。一番低いところにお生まれになった。それは我々に仕えるために来てくださった、そのことが現れている。キリストは仕えられるために来たのではない、私はあなた方に仕えるために来たんだ、そう言われる。またこういう言い方もしています。ルカによる福音書22章27節、食卓に着く人と給仕する人と、まあ、ウェイターウェイトですね、ですね、どちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕するもののようにしています。イエス・キリストはそういう歩みをされた。そして最後の晩餐の席で弟子たちは誰が一番偉いかという話をしている。そして本来であればイスラエルはサンダル履きで乾燥した地域ですから家に入るときに足を洗うんです。足を水で洗ってタオルで拭いてそれで食事が始まっていくんですけれども、弟子たちは誰もそれをやらない。その日は最後の晩餐で特別な夜だったということもあったかもしれないけども、従者の人がいなかった。誰もやってくれない。イエス・キリストは腰に手拭いをつけて弟子たちのところへ行き、一人一人の足を洗っていくんです。ペテロは言います。もう先生こんなことやめてください。もし私があなたの足を洗わないのならあなたと私は何の関係もないことになるとイエス・キリストは言われ、一人一人の足を洗って行かれた。先生であり師である私がこのようにした。だからあなた方は互いに使い合いなさいというふうに言われた。イエス様は言葉だけじゃなくて実践を通して教えられるんです。弟子たちはきっと一生の間あの水の感覚忘れられなかったでしょう。タオルで拭いてもらったあの感覚が忘れられなかったと思います。互いに使い合いなさい、それが最も素晴らしい生き方なんだということを教えてくださった。また使えることによってあなたは人に良い影響を与えることができます。偉そうにしている人っていうのはいます。どこの会社でもどこのグループでもなんか、まあ、見るからに偉そうな人だなという人はいるわけですけれども、そういう人なんかすごい人なんだろうなと思うかもしれませんけど、その人が自分の人生の深いところに触れるということはあまりないかもしれません。私が進学校に留学をした時に最初の学期に取ったクラスの中でスピリチュアルフォーメーションというクラスでした。霊性を整えるというクラスでしたけれども、そのクラスの中で先生が言われた一言はすごく印象深く未だに覚えています。こういうふうに言われた。You come to be impressed by talents, but you are changed only by love という言い方されました。タレント、能力、すごい人のそういったものによってすごいなとはきっと思う でしょう。しかしあなたの人生が変えられるのは愛によってだけなんですということを言われた。どういうことか。イチロー選手を見ると今あの年になってまだ第一線でやってる。そしてオールスターにひょっとしたら選ばれるかもしれない。記録をどんどん積み重ねてる。すごいなと思います。学ぶことはたくさんあるなと思います。しかしながらあなたのお母さんと比べてみてください。皆さんのお母さんは強肩だとは思いませんし、すごく速く走るということもないと思います。ヒットを打つようなお母さんもあんまりいないと思いますが、しかし自分が病気になった時に面倒を見てくれた。自分が必要だった時にそこにいてくれた。あんなにひどいことを言ったのに諦めないでいてくれた。それが心に触れるんです。なんで母の日があんなに大切にされるのか。父の日よりもお父さんよりもお母さんの方がきっとあなたのことを愛してくれたからだと思います。我々は例えばもう一つ例を挙げましょう。去年ノーベル賞を取った人、皆さん何に覚えてますか。世界で最も偉大なアカデミックな賞、最も偉大なアチーブメント、ノーベル賞を取った人、何人名前挙げられるか。一人も挙げられないっていうことがほとんどの人じゃないかと思います。でもあなたの今までの恩師、人生にインパクトを与えてくれた先生のことはすぐ名前が出てくると思います。その恩師はノーベル賞を取ってないと思います、多分。だけれども自分のことを心配してくれて、愛してくれて、支えてくれて、守ってくれた先生のことを覚えてる。愛によって変えられるんです。能力とかタレントによってではなくて、そのような態度によって、そういう生き方によって我々は影響を受ける。そしてあなたは人にすごいなと思われたいのか、セレブになってお金持ちで、あるいは資格をいっぱい持ってすごいなと思われたいのか、あるいは良い影響を与えたいのか。良い影響を与えることはできるんです。どういうことを通してか。人々に仕えることによって、人々を愛することによって、人々の人生にあなたはインパクトを残すことはできるんです。そのような生き方をしなさいとイエス・キリストは教えてくださってる。それだけではない。使える生き方をするときにあなたは自分を一番生かすことになります。あなたの人生というのは神の御手による手作りの芸術作品です。そんな大したことないって思うかもしれない。いや、神が作られるものはマスターピースなんです。一つ一つが手作りです。神は大量生産をされることはないし、コピーもされません。もしあなたが誰々さんみたいになりたいと思ってるならば、あの人よりもなんで私は鼻がこうなんだとか目がこうなんだとか頭が良くないんだとか思ってるならば、それは誤りです。あなたはあなたになっていかなきゃいけない。神が作られたあなたになっていかなきゃいけない。あなたが生まれてくることを願われたから神があなた生まれてきたんです。神はガラクタをお作りになることはありません。神はあなたが何かをするときに、人を愛するときに、そしてクリエイティブなことをするときに喜ばれます。ほう、そう来たかと思われる。神は、こんな風に来たんだ、こんな風に考えるのかって喜ばれます。神は、そしてあなたが自分の持っているものを人々と分かち合っていくときに、それでこそ私の娘だ、それでこそ私の息子だと喜んでくださる、誇りに思ってくださる。私が人々を愛したようにあなた方も愛し合いなさいと神は言われるんです。そういう生き方をするときに、あなたは実はご自分の中に持っているものを最も生かすことができ、自分自身としても最も満足することができます。生きがいを感じていく。自分はこのために作られたのかという感覚を得るようになっていきます。東日本大震災が起こったときに多くの人々がボランティアで東北に行きました。今回も熊本にボランティアで行かれた方々がたくさんいらっしゃいます。行こうとしておられる方々もいる。なんで行くのか。人々が必要としているから、喜んでもらいたいから、行かざるを得ないような気持ちで行く。ボランティアというのは全然儲かることではない。人々に仕えに行きたいと思っている。そういう性質があるんです、私たちの中には。 そして私たちは目につく働きだけじゃなくて目につかない働きを通して人々に仕えていきます。イエス様はそういうことをされていきました。病気の人を癒したときに誰にもそのことを話さないようにというふうに言われたこともありました。例えば教会の奉仕の中では賛美を指導したり何か教えたり受付だったりそういうのは目につく仕事かもしれません。目につかない仕事もあります。説教をネットにアップロードする、これ誰がやってるのか知らない人もたくさんいらっしゃいます。ホームページの管理をしている、目につかない、しかし大切な働きです。説教を聞きましたと言われる方々、いろんなところから海外からも声をかけていただくことがありますが、それはそういう方々の尊い報酬のゆえです。チラシを作ったり電気の延長コードを買いに行ったり会計をしたり礼拝が始まる前早く来て椅子のセットアップをしたり片付けをしたり、目につかない仕事をしておられる、働きをしておられる方々がいます。日本中で教会は老齢化し、そして勢いを失い、多くの教会が死にかかっています。なぜか、クリスチャンが奉仕をしないからです。クリスチャンが使えないからです。日本のクリスチャンは聖書研究会は大好きなんだけれども、いやもうおそらく日本の教会これ以上聖書研究会必要ないと思います。むしろ実際に学んだことを実践していくことが必要です。すべてのクリスチャンには賜物が与えられています。神からの、そしてクリスチャンであろうとなかろうと神からの多くの能力が与えられています。それを用いていく。ある人々はこういう言い方をします。自分が恵まれる教会を探していますというふうに、ある教会に属していながら自分の必要が満たされる教会を探してチャーチホッピングされるという場合があります。もちろん最初は探したらいい、どこの教会が合うのかというのを探したらいいと思います。でもここと決めたらそこをホームにするんです。そして使えていく。赤ちゃんは生まれてきた時にはミルクが必要です。でも小学生になったら家の手伝いを始めていきます。成人になったら働いていきます。そして人々に使えていく。どうやったら使えることができるだろうかと問うんです。同じようにどこの教会に属するべきか、どこの教会に属すると最も神と人に自分は使えることができるだろうかと問い、そこをホームにしていくんです。そして人々に使えるとき最も深い喜びと充足感を感じます。あなたはあなたのためだけに生きてるんじゃないんです。あなたに命が与えられたのは神を愛し隣人を愛するためなんです。人々に使えていくようにと、そして与えられているものを分かち合うようにと、そのためにあなたに命が与えられて、元気さも与えられて、能力も教育を受ける機会も与えられたんです。まずイエス様を真似るということを申し上げてきました。そして2番目は自分のシェイプを知るということ。シェイプというのは形ですけれども、頭文字です。これから申し上げていくことの頭文字になります。シェイプというのは縦に読むとこれはシェイプになります。一番上がスピリチュアルギフト、これは人がクリスチャンになるときに神から与えられるものです。クリスチャンになるまではこれは与えられませんけれども、クリスチャンになった瞬間に全てのキリスト者にこれは与えられます。そして H 以降は全ての人に与えられています。最初にシェイプの S、 スピリチュアルギフト、これただで神が与えてくださるものですけれども、神が決められます。誰にどういうスピリチュアルギフトを与えられるのか、で自分に与えられているものを他の人のために用いていくんです。例えば説教というのは明らかにスピリチュアルなギフトだと思います。人々を神のもとに導いていく、人々を罪から悔い改めへと導く、弱った魂に力を与える、慰めを与える、それは神が与えてくださる賜物です。説教の賜物、また教える賜物、スピリチュアルなことを、霊的なことを理解しそれを教える、これも単に知的な能力だけではない、それを超えた深みがありますが、それも神が与えてくださるものです。 それは教会のために用いるものです。そういう賜物が与えられている人は牧師になります。あるいは牧師へと召された人にそういう賜物が与えられていきます。それによって牧師はあの牧師先生偉いな、立派だな、かっこいいなって思われるためではなく、それによって人々が神に近づくようになる、人々に仕えるためにそれらの賜物を与えられるんです。スピリチュアルな賜物、例えばピアノができる、楽器ができるっていうのは音楽の能力ですけれども、スピリチュアルな賜物として音楽の賜物を与えられた場合には礼拝賛美の賜物になります。ただ美しい音楽を奏でるだけではなく、その音楽を通し人々が神へと向かっていく、神に心が向かっていくような形での演奏賛美を導くことができるようになる。それが単なる音楽の賜物とスピリチュアルギフトとしての音楽の賜物の違いです。また人々へのケアの賜物、すごく人の心が分かる人がいます。優しい人、人の心の気持ちが分かる人、その人といると心が和むような人もいるでしょう。でもその場合にマニプレートする人もいます。自分の方に関心を持たせるために人の心をなんて言うんでしょう、コントロールしてやることができる能力を持っている人も中にはいます。それは恐ろしいことです。しかしスピリチュアルの賜物というのは人々の心に届いていき、その心を神に向けることができるような賜物なんです。これがスピリチュアルな意味でのケアの賜物。新約聖書第1コリント書12章4節にはこう書かれています。賜物にはいろいろな種類がありますが、御霊は、聖霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろな種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろな種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。さまざまな賜物が人々に与えられていきます。それは皆の益になるためだと書かれています。賜物が与えられているときにこういうふうに思う、2つ問題があります。1つは、あの人はあんな賜物があるのに自分はあれがない、あの人は説教できるのに自分はそういうのができない、あの人はカウンセリングの賜物があるのに自分はそういうのがない、で羨ましいと思う、私もあんなふうになりたい、なんで私はこれがないんですかって思う。これは誤りです。神が与えられるんです。 どういう賜物を誰に与えられるか、これは神が決められることです。だから逆に言うと、賜物が与えられても自慢に思ってはならない。それは人に仕えるために与えられているんだということを理解しなければなりません。もう一つは、賜物に関して自分が与えられていると、例えば私は説教の賜物を与えられています、また伝道の賜物も与えられています。そうすると誰でもこのくらいできるだろうと思ってしまう。え、なんでできないの、本気なの、やる気あるのとか思ってしまうことはかつてありました。でも違うんです。賜物が与えられている人と与えられていない人だ、そういうのは違う。だから誰でもこのくらいできると思ってはならないし、誰でもこのくらい熱心であるべきだとは思ってはならない。それぞれ異なった賜物が与えられているんだということ。いや、それがスピリチュアルギフト最初です。 S H H はこの自分自身を知るということ、 Know your shape というのは人々に仕えていくために自分はどういう人間なのか、どういうふうに作られているのか、どんなものが与えられているのか、神から、それを知るために見ていくわけです。 H はハートです。ハート、すなわちあなたの心、情熱、関心事、みなそれは違います。本当にやりたいこと、心の底からやりたいこと、やるべきだと思うこと、どうしても諦められないこと、これがあなたのハートです。このためだったら犠牲を払っても全然平気だと思うようなこと、このためだ、もうこれだったら何時間でもやってられると思うようなこと、没頭してもう一生これやってたいと思うようなこと、それがあなたのハートです。実は指紋がみんな違うように、声紋も声も違います。お医者さんによると、心臓の鼓動もハートビートもみんな違うそうです。ハートっていうのはみんな違うんです。どういうことにあなたの 心があるでしょうか。時を忘れてそれを行えること、また良い結果が出ていること、それがあなたのハートです。すっごい音楽が好きだと思ってるんだけれども、ジャイアンがカラオケ歌ってるみたいな風になって、周りの人はちょっとそれは違うんじゃないだろうかという場合もあるかもしれません。それはちょっと避けた方がいいかもしれない。だけど本当に気持ちがあって結果が出てるもの、それがあなたのハートなんです。でそれはあなた特有のものなんです。それあなたよりも周りの人の方がよく見てあげられるかもしれません。自分のハートはどこにあるのか。例えば教会でもお昼を用意するのに、もうとにかく何でも食べるものがあればいいと思う人もいれば、きちんとしたおいしいものを用意して来られた方々をもてなして差し上げたいと思う方々もいらっしゃいます。家でもお花をきれいに飾っておきたい、きちんと片付けてと思う人もいれば、とりあえずスペースがあれば大丈夫と思う人もいます。音楽もチューニングが多少狂ってても全然気にならない人もいれば、ちょっとでも狂ってたらもう信じられないと思う人もいます。みんな要求水準が違うし気持ちも違うんです。あなたのハートはどこにあるのか。そして A はアビリティです。アビリティというのは能力、自然に生まれつき備わっている能力、できること、得意なこと、自分の能力そして適性を知らなければなりません。あなた以外にあなたがなすべき働きをできる人はいない。自分に与えられている能力、これは例えばアルバイトとかやってみて、私こういうこと向いてたんだっていうのを発見する場合もあります。あ、接客業向いてたんだ私とか、計算もできるんだ、意外と結果が出てるというようになる場合もあるでしょう。やってみて初めてできて楽しくて周りからすごいねって言われる形で能力を見出すこともあるんです。アルバイトを通して、あるいは教会での奉仕を通して、多くのことを試していただきたいと思います。例えば物品管理であったり、このアビリティの例としては経営であったり、食事の準備であったり、物事の計画デザイン、あるいは物を賢く買う能力、安く賢く買う能力、あるいは整理が得意であったり、片付けが得意であったり、リサーチが得意であったり、スポーツの指導が得意であったり、絵を描くこと、あるいはコンピューターで絵を描くことが得意であったり、走ることが得意であったり、話すこと、歌うこと、人と関わること、そういったものが得意であるという場合もあると思います。必ずしもスピリチュアルなものではないけれども、でも与えられているものです。文章を書くこと、教えること、ガーデニング、子供と遊ぶこと、木工細工、いろんな能力が与えられている方々がおられます。で、一人で全部与えられていることはない、いくつか与えられている。だからお互いを必要とするんです。そういったものを教会でぜひ用いてみていかれたらいかがでしょうか。自分こういうことできるんだけれど、教会で何か必要ありませんかというふうに聞いてくだされば、そういう機会を提供できると思います。また P はパーソナリティです。内向的であったり外向的であったり、情熱的であったり憂鬱的であったり、楽天的であったり厳格であったり、あるいは柔軟であったり、いろんなタイプがいます。イエス様の十二弟子の中でもいろんなタイプがありました。そしてぶつかり合いました。まあでもそれでもいいんです。それぞれの性質を生かしていったらいい。私は以前に話したことあると思いますけれども、法隆寺というのは世界最古の木造建築物ですが、法隆寺の修理をした宮大工の方が書いた本を読んだことがあります。今は家を建てるときはだいたい 2x4 だとか、規格に合わせて角材を作って、そして止めていって家を作っていきます。でも釘を打って 2x4 でやってたら1000年も家は持たない。だいたい日本の家は30年とか40年しか持たないというふうに言われています。でも一番古い法隆寺は未だに持ってるわけです。1000年以上。なんでそれが可能なのか。釘とかはもちろん使ってません。強い木を 絶妙の組み合わせで組み合わせて生かしてるっていうふうに言うんです。それをかつての宮大工の技術、何百年も前の宮大工の技術を解体していくときに触れるわけです。あ、こんなふうにしてたんだというのを、ね、本で書いておられました。イエス・キリストはその弟子たち、まあ難しい弟子たちを言いました。イエス・キリストの弟子たちはペテロなんか水の上歩かせろって言うわけで、イエス様に、イエス様は向こうから来て、じゃあ私水の上歩かせてくださいって要求し、歩き始めるんだけど沈んでしまう。あるいは天から火を下そうではありませんかなんていう弟子もいました。あるいは主と共に死のうじゃないかという弟子もいました。いろんな弟子がいましたけれども、あまり弱い人ではなかったと思います。ものすごく強い、しかし一筋縄ではいかないような弟子たち、その弟子たちを用いていかれるんです。でも彼らは例外なく一度砕かれなければなりませんでした。自分たちの罪深さを知り、弱さを知り、砕かれて初めて神に用いられていった。与える賜物、捧げる賜物は全ての人に与えられています。でも自分の中にある性質を 2x4 にする必要はない。あなたの性質を 2x4 に削っていく必要はない。あなたはあなたとして作られたわけですから、それを生かして神に、また人に仕えていっていただきたいと思います。あなたのパーソナリティを生かす。そして E はエクスペリエンス、経験です。あなたがご自分の家族の中で学んできたこと、家族環境、背景、あるいはどういう教育を受けてこられたか、田舎で、田舎育ちのがっつり行くタイプの人もいれば、ずっと都会で上品に来られた方もいらっしゃると思います。教会あるクリスチャンの方は田舎の出身の方でしたけれども、教会に来ようと思って自分は寝坊してしまうんだということで、朝7時半に来て教会堂の入り口で寝て礼拝が始まるのを待ってた人もかつていらっしゃいましたけれども、まあ、そういう人も中にはいるわけですね。どういう背景で来たか、どういう教育を受けてきたか、どういうところを通ってきたか、あるいはどういう仕事をしてきたか、どういうアルバイトをしてきたか、どういうことを得意としてきたか、あるいはスピリチュアルな経験として神との関係において一番成長した深い経験は何だったのか、あるいは今まで神と人に奉仕を通しどういうふうに仕えてきたかという経験、さらにはあなたが通られた痛みの経験、辛かった経験、嫌だった経験、試練から学んだこと。実は神が一番用いられるのはあなたの成功体験ではなくて、あなたの痛みの経験なんです。痛みを通ってきた、その中で神に出会い、神に慰められ、神が導いてくださった、それが他の人の慰めになるんです。流産されたお母さんを慰めることができるのは誰か、同じ経験をされ神に取り扱われた方です。自分の子供を亡くされた方を慰めることができるのは誰か、同じような経験をされ神からの慰めを受けた方です。自分が通った辛い経験、それを神の御手に差し出すときに、あなたのその痛みの経験が他の人の慰めになっていく。そしてその慰めを通しあなた自身が癒されていく、そういうことが起こります。自分の上に起こることってのは選べません。例えば大震災、交通事故、そういったこと、しかしそれに対してどう対処するかというのは選べるんです。そういった辛かったことに対して自分はどう応答したのか、どうそれを乗り切ってきたのか、それは選べるんです。このシェイプを振り返りながら、自分ってどういう存在なのか、自分の心はどこにあって、能力はどこにあって、そしてまたパーソナリティはどういうので、今までどういうところを通ってきた、それを用いて神はあなたの人生で用いていかれます。今まで通ってこられたこと、 それを振り返るときに、ああ神様はひょっとして自分をこういう形で用いられるのかなというのを予想することができます。それを試してみられたらよろしいと思います。この賜物についてですけれども、イエス・キリストは神があなたに与えられた賜物を用いないということがあるならば、それは大きな誤りだということを語っておられます。例え話があるので聞いていてください。マタイによる福音書25章25節、ある人には1タラント与えられた、お金の単位です。ある人には3タラント、ある人には5タラント与えました。で、5タラント与えられた人はそれを投資してお店かなんか出したのかもしれない。10タラントに増やしました。主人から預かっていた5タラント、まあ、500万円としましょう。彼に500万円預かってたのを投資をして、それを増やして、主人が帰ってきた時に5タラントをいただいたのをこれ倍にしました。3タラントの人もそれなりの投資にして倍にして6タラントにしていた。1タラントの人の話です。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。そうやって返すわけです、主人が帰ってきた時に。ところが主人は彼に答えていった。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。この時代にすでに銀行ありました。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。ものすごい厳しいことを言っています。1タラント与えられて、それなくしちゃいけないと思って隠してたって言うんです。その人はなくさなかったのに、失わなかったのに叱責されてるんです。なんでそれを用いなかったのか。そしてより多く与えられ、そしてそれを増やした人にそれを渡してしまいなさいというふうに言っている。あなたに神が与えられている能力、タラントをあなたが用いずに地に埋めているような状態であるならば、神からの評価はニュートラルで何にもなくて、ああそうだったのではなくて、この箇所を読む限り、悪い怠け者のしもべだと言われるということです。あなたには能力与えられているんです。でそれを用いて人に仕えていくように、神に仕えるように神は期待しておられるんです。私には何もありません、賜物はという人いらっしゃるでしょうか。いいえ、何にも賜物がない人というのはいません。必ず一タラントはあります。すべての人には与えるということ、そして仕えるということができるんです。他に何かして差し上げることはありませんかと聞く人、例えば今日ここに来た時に、礼拝の場所に来た時に、あるいは家を出る時に、今日私は髪型決まってるかなと思って、服装決まってるかなと思って来る場合と、誰が私のこと必要としてるだろうか、何か手伝ってあげられることはないだろうかと思って来るのでは随分態度が違います。 How can I serve you という態度、英語で言うならば、どうやって人々に仕えていけるだろうか、私の人生を用いて。そういう人が実は一番ハッピーなんです。一番充足します。どうやって仕えていくことができるだろうか、人のニーズはどこにあるだろうか、どうやって励ましてあげられるだろうか、あの人をどうやって慰めてあげられるだろうか、どうやって声をかけて喜びを表してあげられるだろうか。送る一本のメール、あなたがかける小さな声、それによって励まされる人、慰められる人っているんです。あなたじゃないと届いていけない人ってのはいます。多分気づいてると思います、あなた自身が。その人に仕えていってあげてください。さあ、シェイプを知る、イエス・キリストを真似シェイプを知る、そして最後に使える準備をしておくです。常に使える準備をしておく。親になるということは大変なことです。でもいつかは結婚して親になりたい、母親に、あるいは父親になりたいと思っておられる方々、 たくさんいらっしゃると思います。親は子供の面倒を見ますが、その面倒を見ることを通して親自身も成長していきます。子供が成長するだけじゃなくて親も成長していくんです。ある意味で子供に仕えています。子供はあんまり、赤ちゃんはお父さんお母さんの心配は全然 していません。赤ちゃんお腹が空いたら泣くし、おむつが汚れたら泣くし、なんか気持ちが嫌だったら泣くし、もうお父さん今日疲れてそうだから今日泣くのやめとこうかなという赤ちゃんはいない。で、親はその赤ちゃんに仕えていくんです。おむつを替えてやり、ミルクを与え、抱っこしてやり、外に連れてやって、いい環境を整えていく。子供に仕えることを通し親は成長していく。クリスチャンになるときに洗礼を受けます。洗礼を受けて教会になっていくときに使える生き方を始めていくんです。教会になるとき、それまでは礼拝にいつでも来れるときに来て礼拝をエンジョイしていかれたらいいですよということを言われています。ビジターの方々には本当に来てくださっているだけで、嬉しいです。今日は特にキリスト教概論のレポートのために何人もの学生の方々来てらっしゃるようで、それもとっても嬉しく思ってます。そして礼拝をエンジョイしていってほしいと思ってます。またそれ以外で今日初めていらっしゃってる方々も、あるいは久しぶりに来られた方々もとっても嬉しく思ってます。でもここの教会の教会になると、他の人が来るよりも早く来て準備をする、そういう方々が来られて心地よく礼拝をの時を持つことができるように、真のしもべというのは常に使える用意をしているんです。キリストが呼ばれる時にすぐに応答できるように準備をしています。人々の必要を満たそうと思っています。食事の準備をし、音楽の用意をし、人々が神様を礼拝できるような準備をする。終わったら片付けをする。心を込めてそのことを行っていきます。そういう時に人々は成熟をしていきます。責任を持って何かを成していく時に成熟をしていくんです。私たちが一緒に読んでます、リック・ウォーレンの本の中にこういう言葉があります。引用しますね。343ページ古いバージョンの本ですけれども、ほとんどの人たちは責任ということの意味を理解していません。人々は気軽に約束を交わし、そしていとも簡単に何の躊躇も悪気も後悔もなくそれを破ります。毎週いくつもの教会やその他の団体がボランティアの人たちが準備してこないために、また現れないために、あるいは今日は行けませんという電話の一歩もよこさないために、即興のその場しのぎを余儀なくされているのです。いろんなサークルでもそういうことあると思います。あるいは町内会その他でもそういうことはあると思います。責任を持って自分がやるといったことはやっていく。その時に人は成長していく。それを教会で学び、社会や家庭で実践をしていくんです。奉仕は評価されるためではない、認められたいからでもない、感謝されるということも考えず、右手のしていることを左手に知らせてはなりませんとイエス様は言われた。施しをしている時に右手が施しをしていることを左手にも知られてはいけない、そーっとこっそりとやりなさいというふうにイエス様は言われている。それがしもべの使える態度だという。じゃあしもべ、自分がサーバントとして、サーバントリーダー、サーバントとしての心を持っているかどうか、あなたが使える心を持っているかどうかを調べる簡単な方法があります。それは人からしもべ扱いされた時にどう感じるか、カチンとくるか、特に大丈夫ですと思えるか、人からしもべ扱いされた時にそれは分かります。神は自分の弱さや必要を認める人を用いられます。普通の人を用いられる。なぜならばそういう人は自分の力で何かするというのではなくて、神により頼むからです。自分の能力により頼むのではなく神により頼むから、そういう人を神は用いられます。 いやそうは言っても自分は今まで大したことはできてないし大したことはできるような気もしませんという人はいるかもしれません。しかしそうではない。神は誰でも用いることができるんです。あなたが神の前に立つ時が来ます。人生を終えてその時に神は2つのことを少なくとも聞かれます。1つは我が子イエス・キリストについてあなたはどのように応答したのか、救い主として主としてイエス・キリストに従ったかということを聞かれます。罪からの救い主としてキリストの十字架を信じたかということを聞かれます。はいと答えられるならば天の御国に神と共に行くことはできるでしょう。もう一つ神は聞かれます。あなたに託しておいた多くの賜物、チャンス、財、それをどのように用いたかという問いです。いや大学に行って就職してお金儲けて結婚して、家庭ができて退職して、まあ、そこそこ楽しんで死にましたというならそれだけかと神に聞かれます。あなたにあれだけ多くのものを託していたのはあなたが自分の人生をただ楽しむためだけだと思ってたのか。あれだけ多くのものを託しあれだけ多くの機会を与えたのはあなたがそれを用いて人々に仕えていくためだった。それを十分に知らせておいたはずだと言われます。聖書を通し教会を通しキリスト教概論のクラスを通し神の前に申し開きをする時が来ます。神様忙しかったから使えることができませんでした。自分の人生の目標を達成したかったから使えることはできませんでした。自分の趣味と老後が忙しくて老後の準備が忙しくて人には使えませんでしたというならそれは何という人生の無駄遣いであったか、ウェイストであったか、神は嘆かれるでしょう。神はこう言われるでしょう。私はあなたを作りあなたを救いに導きました。必要なものは何でも与えてきました。聖書を通し教会を通し人々に使えるように何度も伝えてきました。不明な点があったでしょうかと聞かれるでしょう。神はあなたが神と人に使えるように願っておられます。リック・ウォレンはこの著書を読んでいる本の著者リック・ウォレン面白い仕方で聖書の人物たちをまとめている箇所があります。そこをちょっと引用します。あなたはこれまでに奉仕やミニストリーに携わったことがありますか。もし携わったことがないのでしたら何を言い訳にしてきたのでしょうか。アブラハムは高齢でした。ヤコブは心配性で、レアは魅力に欠け、ヨセフは虐待を受けました。モーセはどもり症で、ギデオンは貧乏で、サムソンは強依存症で、ラハブは不道徳な女でした。ダビデは人妻と浮気をし、多くの家庭問題に悩まされてきました。エリアは自殺願望を持っていましたし、エレミアは落ち込みやすく、ヨナは腰が重く、ナオミはやもめでした。バプテスマのヨハネは相当の変わり者で、ペテロは衝動的で短気でした。マルタは思い患うことが多く、サマリアの女は何度も結婚に失敗していました。ザーカイは人から相手にされないような人間で、トマスは疑い深く、パウロは健康が優れず、テモテは臆病でした。もしあなたが言い訳をやめるなら神はあなたを用いてくださるのです。共にお祈りをいたしましょう。イエス・キリストの父なる神様、あなたは私たちを作り、私たちを愛し、私たちの罪の身代わりとして主イエス・キリストの十字架を私たちに与えてくださいました。救いへの道を与えてくださり、また神と人に仕える生き方を示してくださいました。感謝をいたします。どうかあなたに与えられている賜物と機会を用い、あなたへの愛の応答として人々に仕えていくことができますように助けてください。小さいところから始めさせてください。でも仕える喜びを知らせてください。イエス様が私たちに仕えてくださったように、私たちが互いに仕え合うことができますように、 救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。